77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、なやラジオ。はい、今日は7月2日。
7月2日、はい、早いですね。
7月に入ったわけですけど、はい、先週のテーマ、奈美さん覚えてますか？
もちろんです、ミステリーです。
はい、はい、そうですね、はいはい、先週はですね、トウモロコシをテーマにお話したんですけど、どうでしたか？
ワクワクで眠れませんでした。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ちょっとね、前回引っ張っちゃったわけですよね、ネタを引っ張ったわけですよ。はい、まあ、今週もミステリーナイラジオでね、お送りしようと思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、先週の話がですね、トウモロコシ大好き民族マヤ文明
そういうくくりだったっけあれ、
はい、ちょっとミステリーっぽく言うと、トウモロコシのね、栽培にもう奇跡的に大成功して、文明を築き上げたマヤ文明がですね、はい、人間はトウモロコシでできているというふうにね、神話でね、記して、そして、忽然と消えたっていうね。
そうです、
はい、というね、これミステリーですよね。
いや、そして突然現れたトウモロコシもミステリーです。
そうなんですよ、はいはい、野生種、どの野生種を栽培化したのかがはっきり分かっていない、はい、で、そもそも、もう種を普通は植物は散らばせたいところが、トウモロコシはそうならない構造になっている、はい、トウモロコシの実が地面にポトって落ちて、それが生えるという構造に非常に難しい、なっていないんですね、はい、そんなトウモロコシをなんとか頑張って、栽培化して、そして、トウモロコシのですね、もう神聖視していた、そんなマヤ文明なんですけど、人間はトウモロコシから作られたって、トウモロコシでできているっていうふうに言ったんですね、はい、そして、私はですね、そのミステリーを追うミステリーハンターとしてですね、謎を追ってたわけですよ。
なるほど。
そしたらですね、これ、先週ね、後半にお話したんですけど、実はですね、マヤ文明の予言、人間はトウモロコシでできている、これはですね、本当だったことが分かったんですね。
聞かせてほしい、
はい、というわけで、今日はトウモロコシをテーマにミステリーナヤラジオでお送りします。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、もうね、私ね、こうミステリーハンターになってたんですよ、ワクワクしますよね、はい、それではここでトウモロコシにまつわるエピソードからクエスチョンですみたいな感じですね
はい、
はい、人間はトウモロコシでできていると言い残したマヤ文明ですが、調べていくうちに本当だと分かったのです、それは一体何ででしょうかっていうようなね。
なるほど、はい、あのノリですね。
あのノリ、はい、
はい、わかりました、
はい、ミステリーハンターといえばってね、あの番組ありますけど、そんな感じですよ、さあ、スタジオの皆さんお答えください。まずは奈美さんみたいな感じでね。
わかりました、じゃあスーパーひとし君で、
でも皆さんね、あの番組ね、わかりますよね、そんな感じでね、今日はね、あのミステリーナイラジオでやっていきたいと思うんですけど、それはですね、もう答えはこう、番組後半にお話しましょう、
引っ張る、
はい、最後までね聞いてくださいねということで、トウモロコシなんですけど、ちょっとね、身近な感じでお話をしようかなと思うと、するとですね、私もですね、トウモロコシを、農業をやってた時に作ったことはあるんですよね、はい、で、農業の世界ですね、普通に食べるトウモロコシのことをスイートコーンって呼ぶんですよ。
そうですね、
はい、そうなんです、
普通に呼んでますよね、スイートコーンとかね。
やっぱりありますか、私たちみたいにですね、こう生産の現場が割と近い人は まあ、その呼び方ね聞いたことあると思うんですけど、
はい
はい、これねスイートコーンってこうかっこよく言おうとして言ってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
これね多分呼び分けてると思うんですよ、
うん、知ってる、
あし、はい、
だって前回聞いたもん、
あ、はい、うん、ありがとうございます、覚えていただいて、
はい、
前ね、うん、まあ、これも去年なんですけど、トウモロコシをテーマに話したときに、
はい、
こう飼料用トウモロコシと、
うん、
あの混ざらないようにこういうふうに言ってるのかもしれないなって、
うん、
いうふうに思うわけですね。
そうですね、
はい、
うん、
あの、まあ、というのも世界でね一番生産されている農産物ってトウモロコシなんですよ。
うーん、
はい、まあ、2番目に小麦、3番目に稲、4番目にジャガイモっていうふうになってるんですけど、
うん、
はい、まあ、このね、トウモロコシあの、うん、ほとんどがですね、うん、あの家畜の飼料として作られてるんですね。
なるほどね、
はい、うん、なので、まあ、農業の世界でトウモロコシっていうふうに呼ぶと、
うん、
人間の食用じゃないものの方が多いんですよ。
うーん、
はい、
うーん、ちょっと意外ですよね。
そうですね、うん、そのくくりの単位ですけどね、
うん、
うん、例えばスーパーでトウモロコシって言ったらもう人間が食べるものしかないですけど、
うん、
まあ、農業っていうねこう大きな、まあ、世界的な産業っていうくくりで見たら、
うん、
まあ、あの人間の食べあの普通に食べるものじゃないもの、
うん、
はい、あとは人間が食べるものの原材料になるものとかですね、
うん、
はい、そういったものが多いんですね。
なるほどね、
はい、
うん、
なので、うん、これちょっとね一般の人とのですねちょっとズレみたいなのがあるのが、
はい
はい、これエピソードとしてこれ去年だったかなと思うんですけど、もうちょっと前だったかな、これ日本とアメリカの間 ですね貿易協定がですね結ばれたことがあって、
うん、
で、その時にアメリカ産のですねトウモロコシの輸入促進が合意されたんですね、
うん、なるほどね、
はい、うん、まあ、当時日本の、総理大臣安倍総理と、うん、アメリカのトランプ大統領だったと思うんですけど、
はいはい、
で、まあ、その時に日本の業者がですねアメリカ産のトウモロコシを輸入しやすいように日本が補助金を出しますよという、
うん、
はい、そういった合意が得られたんですよね。
はいはいはいはい、
はい、で、うん、その時に、まあ、まあですね、まあ普通の一般の人にとってはですねあんまりそのアメリカ産のトウモロコシ関係ないんですけど、
うん、
お店に来た人とかから何回か聞かれたのが、
うん、
アメリカ産のトウモロコシ食べたくないんですけどみたいな、ね、
そうなんだ、
はい、はあ、はい、うん、これなんか見分け方とかってあるんですかみたいな感じでね聞かれたんですよね、はい、
うん、
で、いや大丈夫ですよって、
うん、
はい、あ、なるほどな、トウモロコシっていうとそのね、うん、こう甘くて美味しいトウモロコシやっぱ想像するんだろうなと思って、
もちろんそうですよね、
ですよね、
うん、
ね、なのでねこれ大丈夫なんですよ、
うん、
これねあのこの貿易協定で結ばれたのは飼料用のトウモロコシなんで、うっかり食べてしまう心配は基本的にないと思います、う
ん、基本的に絶対ないですよ
ないですよね、
はい、
牛の餌箱からトウモロコシを食べさえしなければ大丈夫です、
うんうんうん、
っていうね、まあ、ちょっと笑い話みたいな感じなんですね。
なるほどね、
はい、
うん、
まあね、あの中にはですねこれ日本のトウモロコシ農家は打撃を受けるんじゃないかとか言ってる人もいたんですけど、
いや、でもなんかそれだけ聞くと、はい、そういうふうに思いもう思っちゃうっていうか、
そう
思いますよね。
そうですね、
うん、
なので、ね、メディアとかももうちょっとこう丁寧に説明して、いやこれはですねってこう、
うん、
牛の飼料用ですよみたいな感じ で、
うん、
で言ってくれればもう、ね、誤解も解けたんじゃないかなと思うんですけど、
とうとうワイドショーに出るしかないですねマスターワイドショーに出て
そうですね、進出ね、
うん、
進出してねこう分かりやすい、ね、説明をね、うん、こうする機会があればと面白いかなとは思うんですけど、
そうですね、
はい、うん、まあ、確かにね、まあ、今までねこうアメリカやまあいろんな国と農業に関する貿易協定とか、はい、まあ、交渉とかいろいろね、うん、あったわけですけど、
うん、
こう日本ってこう自動車産業を守るために、
はいはい、
農業の農産物の関税を引き下げに合意することが割と多かったんですよ。
あ、
はい、
なるほどね、
はい、なのでただねあの時の、うん、まあ、その当時のですね日本とアメリカの貿易協定の交渉はなかなかこう良かったんじゃないかなと思うんですね。
うーん、
はい、というのはその年、うん、ちょうど日本のですね、うん、飼料用のトウモロコシ、牛が食べるトウモロコシがですね害虫の食害を受けてたんですよ、
はい、
割と害虫が発生して、
はいはい、
でまあ、農業新聞とかによく書かれてたんですけど、
そうなんだ、
はい、ただですねこれがどのぐらい不足するかがその時点ではよく分かっていなかったんですね、
うんうんうんうん、
はっきりと計算しづらくて、
はい
はい、というのも日本の飼料用トウモロコシって産業としてあの飼料用トウモロコシ農家がいるってわけではなくて、
うん、
牛を飼ってる人が自分のお家用に足しにするために育ててたりとかするので、
うん、
数字に非常に現れにくいんですよ。
あ、そうか、
はい、
うん、
いちいちこう言わないですからね、
聞いたことないですもん、
はい、
って、
はい、そうなんです、
うんうん、
まあ、もちろんねそれを出荷するためにやってる農家も多分いると思うんですけど、
はいはい、
そういうのはあの極めて少数なので、
うーん、っていうか、はい、多分ね農業っていうか私も含めて、
はい、
トウモロコシイコール食べるためっていうことしか思い込まないですよね。
はい、なのでトウモロコシの生産量っていうのも、うん、そのスイートコーン食べるものは分かるんですね、はい、なんですけどその飼料用っていうのがなかなかちょっと数字に表すことができなくはないんですけどちょっと難しいので、
はいはい、
なので牛を、ね、飼ってる農家さんたちが困らないために、うん、そのもしものためにアメリカから輸入する枠を確保した形なんですね。
うん、
なので当時 の交渉はなかなか良かったと思います。
うーん、はい、そういうことなんですね、
はい、でまあ、輸入をこうたくさんしなさいよというふうにアメリカからの要求でしたわけではなくて、
あ、
うん、まあ、もちろん売ったらね売っただけいいんでしょうけど、
うん、
日本はもしもの時にあなたのところの買わせてねみたいな、
うんうんうん、
そういったものに近いかなと思いますね。
うーん、よくよく聞いてみないとわからないですね。私もスーパーでいそうです、
は
い、
ですよね。
日本産のトウモロコシが食べたいんですけどって、ああ、
これ本当に国産みたいな感じ
そう、本当に国産なのお兄さんって。
そうですよ。なので、うん、まあね、まあ、当時は飼料用のトウモロコシの貿易協定だったんですけど、
うん、
まあ、ここにですね、まあ、私がさらに注目したのが、はい、この和牛の関税をですね、うん、こうアメリカが日本のから輸入する和牛の関税を撤廃させたんですよ、うん、はい、でこれ正確に言うと、うん、関税が毎年何トンまでは、関税かからないよってこう枠があるんですけど、
うん、
その枠が結構小さかったので、
うん、
日本からアメリカに輸出する和牛っていうのがちょっと少なかったんですね、う
ん、日本からね、
はい、日本から和牛、ね、和牛美味しいじゃないですか、アメリカ人からも人気なんですけど、
う
んうん、はい、それやっぱり関税がかかってしまうので、
うん、
あの輸出がやっぱりこう何でしょう、
うん、
この上げ止まってしまうという部分があったんですけど、うん、
はい
はい、それをですね、この当時の交渉で、
うん、
関税のかからない枠っていうのを拡大させたので、
はい
はい、なので、まあ、日本はですね、うん、アメリカに和牛を輸出するというチャンスが巡ってきたわけですね。はい、もう和牛っていう、もう世界中に輸出する量がですね、
うん、
あのもうね、6年くらい連続でどんどん増えてるんですね。
あ、
はい、で、あ、まあ、数年前の何倍ってすいません、ちょっとさっと思い浮かばない、思い出せないんですけど、
はい、
ものすごく増えてるんですけど、
うん、
これアメリカがですね、まあ、そのうちのですね、こう輸入のこう2番目か3番目くらいにいるんですよ。
はい、
なのでそれをが拡大されると
意外、
はい、うん、和牛農家は助かるんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、でじゃあ関税のかからない枠っていうのはどのぐらい大きくなったかというと、
うん、
ちょっとだけだったらあまり意味がないじゃないですか。
まあ、そうですね、
はい、
うん、
で、
うん、
その枠っていうのが、
うん、
日本が世界中に輸出する量を合わせても足りないくらいの枠になったんですね。
え、ということは
事実上の関税撤廃です
ですよね。
はい、
うん、
はい、なのでなかなかその時ファインプレーじゃないかなと思うんですよ。
あ、
はい、で確かにですね、うん、その当時日本もアメリカ産牛肉のですね、関税引き下げを約束したわけですけど、
そうです、なんかそれ覚えてます
ね。はい、そうなんです、
うんうん、
はい、でその時はですね、ただ日本の場合は即時撤廃ではなくて段階引き下げ、段階的に引き下げていって、
はいはい、
ゼロにはしないっていう、
はいはい、
はい、これ結構日本に有利っていうか、
そうですね、
はい、
うんうん
うん、で日本がですね、まあ、正直交渉でここまで頑張ったの見たことがなかったんです。
は
い、農業関係の交渉っていうと、まあ当然ね、悪いことばかりではなかったんでしょうけど
です、ね、
はい、まあ、牛肉オレンジとかですね、
うんうんうんうん、
いうのがあって、まあ、日本がこう要求を飲まなければいけないシーンがやっぱ目立ったんですね、
うんうんうんうん、
なんですけど、まあ、ここに来てこう日本農業の面でも交渉を頑張ってるなと思って見直したわけです、
うん、なるほど、
はい、
うん、なるほどね、はい、
で日本人って結構交渉ベタとかよく言われるんですね。
ああ、そうね、はい、なんかこうおとなしいからね、
はい、
うん、
でまあ、それが本当に下手かどうかちょっと分からないんですけど、
うん、
確かにね、まあ、私もいろんな国とかで、
うん、
に行って、うん、あの現地の人の交渉とか見たりとかすると、
うん、
まあ分からんでもないなというところがあるんですね。
うん、
はい、
まあ、日本人の立場からしたら日本人のことも分からんでもないな、
はい、
なんていうところでしょ、
はい、そうなんですよ、
うん、
だから日本人交渉ベタっていうふうに、いや本当かなとか思うんですけど、
うん、
あのまあ、いろんな国で結構皆さんね交渉を楽しんでる感じが、あの、お買い物の場とかですね、
うんうんうん、
はい、こう日本人ってあんまりこう、ね、値下げ交渉とかもしないですし、するときもなんかこうなんかバチバチバトルみたいな感じで、
ね、
やることが多いんですけど、
そうか、
はい、外国人の場合は、
うん、
外国人、まあ、私が行った国、まあ、アラブとか多いんですけど、
うん、
は割となんかこうお互いに楽しんでたりとかする感じがするんで、
うんうん、
まあ、 そういうあたりではもう外国人なかなか交渉好き楽しんでるのかなと思うんですけど、
うん、
大阪人だけ例外だと思いますね。大阪人は割と、ね、コミュニケーション楽しむ延長線みたいな感じで ね、
そうね、
楽しんでますよね。うん、
あの小さい時からやっぱり鍛えられると
思いますか。です
よね、もう友達同士でやり合いっこしますもんね、はい、
そうなんでしょうね、
うん
うん、
ですよ、
はいはい、なんで、まあ、日本人はね交渉好きじゃないとか下手とかね言われてますけど、うん、大阪人は例外はいますよみたいな感じでね、うん、これから世界にね発信していきたいなと。
なるほどなるほど、はい、いいですね。はい、
はい、うん、はい、これってどうなんですか、奈美さん、やっぱりこうメンタル的なものとやっぱ関係してるんですか、交渉上手とか好きとか嫌いとか。
あ、そうですね、好きとか嫌いとかっていうのは多分ある、
はい、
あるんだと思うんですけれども、うん、あの日本人が決してこう下手とはちょっと私はあんまり思わないんですけれども、
なるほど、はい、
ただやっぱりその私たちもやっぱりそのネゴシエーションモデルっていうあの一つのテクニックがあるんですけれども、はい、あのまあ、大体会社の会議ですとか、はい、例えばその共同経営者お店やってね、うん、
はい、
なんかいや壁の色がどうじゃとかね、うん、なんとかがどうだって揉め出すじゃないですか。でそうやってやっぱり必ずこうあの会議の場でもあの人がこう言ってこの人がこう言ってって言ってちょっと揉め出しますよね、
うんうんうん、
だけどあのそもそもあのこの会議をするにあたって、うん、そもそもの目的は何ですかっていうことですよね、
はい、
だからちょっと揉め出すとね抽象度を上げていくといいと思うんですよ。だからどういう目的でこの話をしてるんですか、どういう目的、あなたはどういう目的で、あなたはどういう目的でって言ったら大体一つなはずなんですよ、うんうん、基本そうじゃないですか、うんうん、でやっぱりこうあのいやあのあなたの君の言うことは同意できないとかなんとかできないとかって言うんですけど、うん、もうだって私とマスターがそ同じお店を共同経営するとして、うん、壁の家で色で揉めたとか、うん、まあ、調理器で揉めたっていうのは、うんうん、全然別のことで揉めてるようですけども、うん、私たちの目的っていうのはお店を出店して経営することじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、同じ目的、
同じ目的なんですよ、うん、だから そこまでやっぱり抽象度を上げてやる、うん、そして目的を聞いてあげる、
うんうんうん、
そして同意に達することが可能なのかどうかっていうのをちょっと調べた上で、うん、そのまあ境界線ですか、
うんうんうん、
そこまで今度下ってくる、はい、じゃあ、何でしょうかね、うん、他にやり方がね、うん、あの壁のやり方でも調理器のやり方でも同意できるんじゃないですかっていうなんかこうまあまとめ方って言ったら変ですけども、そういうことを使った方がいいですよね、うん、
メンタルは結構じゃああれなんですね、あの交渉の場でも役に立ちますね、
まあ、メンタルっていうよりもやっぱりテクニックの一つだというふうに考えた方が、まあ、まあメンタルが弱いとやっぱりそこまでいかないかもしれないですけど、まあそうですね、うん、で相手に異論がある場合はやっぱりその抽象度の上げ方が足りないということなので、どこかで合意して、
うん、
じゃあ、 細かいことはいろいろ違うけども、うん、こういうやり方があってもいいよねっていうところまで上げて上げて、うん、そして下げていくっていう形ですね、うんうん、さらに具体的にしていくっていう、あ、
なんかよくね落としどころを見つけるとかね言いますけど、
そうですね、
はい、じゃあどうやって見つければいいのってなると、
そう、
こうやってだね、
そうですね、まずは抽象度上げていって目的が一つだってあること、うん、であることを、まあ、確認すると言いますか、
うんうん、
そう、うん、だから同意に達することが可能かなっていうことですよね、うん、
はあ、うん、そういったやり方が役に立つわけですね。
そうですね、でも考えたらそうじゃないですか。
そうですね、うん、ありとあらゆる交渉の場所って敵対的なものをではそういう時もあるんでしょうけど、うん、ではなくて2、うん、人で納得するゴールを探すのが交渉なので、
そうですね、
はい、
う
ん、どちらかというとこう味方であるっていうことが多いかもしれないですね。
そうですよね、会社の会議もそうじゃないですか。そうですよ、
ね、
結局は、
はい、そうですね、はい、会社が利益を得る目的を達成する、
そうですね、そうそうそうそう、はい、それでなんか下の方まあ、具体的なことは揉めるかもしれないですけど、うん、一旦そこまで合意に、うん、上げてあげて、うん、そしてまた元のポジションに戻していくっていう、うん、まあ、 コミュニケーション術って言いますかね、
そう
ですね、交渉術ですよね、はい、
そうですね、
うん、
なんかあれですね、交渉術ってこう何もその言いくるめたりとか、
うん、あ、そういうことではないと思います。
口発調とかそういったものではないですね、はい、
答えが一つっていうわけじゃないので、
うん、そうですよね、
うん、
一緒に探していこうねっていうような、
うん、そうですね、はい、まあ、そういった形でやっていくと、うんうん、まあ、結構こう自分のコミュニケーションも鍛えられるのではないのかなっていうふうに思いますね。
そうですね、交渉ってこうお買い物とかこの日米貿易協定とかだけじゃないですもんね、
う
ん、
ちょっと構えてなんかこう交渉するっていうことが多いので、
そうですよね、
そうではなくって、はい、うん、こういう件もあります、こういう件もあります、でも目的はこうですよねっていうところですよね。
そうですよね、
そうなんですよ、うん、まあ、トウモロコシから、ね、発展してしまいましたけれども、
あ、はい、ね、交渉ということですね。
そうですよね、あのマスターのところではあれですか、うん、話を戻してみると、はい、今日 の、 あのミステリーなトウモロコシなんですけども、
はい、トウモロコシ
ちょっとトウモロコシ酒とかあるんですか。
トウモロコシのですね果実酒作りたいんですよね、うん、
作りたい
作りたい、あの、いいですね、まあ、うちいろんな果実酒作ってるんで、
うん、
トウモロコシも当然作りたいんですけど、うん、これはですね、あの酒税法の関係で作られないんですよ。
あ、酒税法、
はい、酒税法って、まあ、うん、あのお酒についてね、お酒ってあの税金がかかるじゃないですか、
はい、
なので勝手にいろいろなお酒を作っちゃいけなくて、
うん、
はい、でその中でですね、
うん、
はい、果実酒で作っちゃいけないものがね、あのいくつかあるんですけど、
うん、
例えばあの、ね、芋とか米とか麦とか、
うん、
ブドウとか、ああいう、
ダメよね、はい、確か
そうなんです、
ブランデーとかドブロクとかね、
はい、そういうのを作るのはいけないんで、
ビール、
はい、
決まってるんですよね。
そうなんですよ、はい、
だから、そうでした、
そうなんです、だから作りたいんですけどね、なんですけど、うん、法律上ダメなものはもう頑張っても作れないので、なんで、
ね、
はい、ここは作りたい衝動をぐっと抑えてるって、
なるほど、
いうわけなんですね、
はい、
はい、うん、というわけでお送りしていますなやラジオ、
はい、
はい、今日のテーマトウモロコシなんですけど、番組後半ではですね、うん、まあ、トウモロコシのですね、生態について、そして、我々が追っている謎について迫りたいと思います、うん、番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、
はいはい、
今日のテーマはですね、先週に引き続きトウモロコシをテーマにお話してるんですけど、
うん、はい、
はい、
うん、
ナミさんはトウモロコシはだいたい買ってきて食べることが多いですか、うん、もらったりします。
そう、もらったりもしますし、買ってきたりもします、はい、
うん、
はい、
もらうのって本当にいいんですよ、トウモロコシ。
あ、
はい、
よく取れたてもらえます。
そうなんですよ、はい、というのもですね、
うん、
取れたてのトウモロコシか、うん、何日か経ったトウモロコシって本当に味が全然違うんですね。
ああ、なんか前そういう番組で言ってましたね。
そうなんですよ、うん、はい、なので朝どれトウモロコシってね、こう皆さん、店頭で見つけたらですね、ぜひ買ってもうすぐに茹でてね、
うん、
まあ、本数少なかったらレンチンでもいいです、
うん、
ね、食べていただきたいですね、うん、もう本当全然違うんで、うん、
生きてるんですよね。
そうなんです、トウモロコシは生きがいいんですよ、
うん、
はい、
うん、
私もね、トウモロコシ朝どれトウモロコシをねスーパーで売ってたんですけど、
うんうん、
普通のトウモロコシと朝どれトウモロコシの違いがね、うん、こう結構皆さんわからないので、
うん、
安い方でいいやって言って、うん、100円と150円くらいの違いなんですけど、
うん、
安い方をやっぱ皆さん買っていくんですけど、
うんうん、
朝どれはねもう全然違うから食べてねってね、
うん、
やっぱ思いますもんね。
なるほどね、
はい、
うん、甘いですし、ね、
甘い、もう甘みが全然、
みずみずしくて、
そうなんですよ、うん、全然違うんで、
うん、
はい、なのでね、まあ、これ前回もお話したかな、
うん、
はい、朝どれのね、こうもう取れたてのトウモロコシを食べたことがある人、あ、食べたことがない人全然違うんで、
うんうん、
食べたことない人とトウモロコシの話をするとですねシーチキンしか食べたことない人とマグロの話をしてる気持ちになるんですよ
なるほどね、
うん、マグロ食べようかしら、あ、何、シーチキンの方が安いじゃない、今日はこっち買おうっていや確かにね、安いけど全然違うからねって、ね、いつも買ってねっていうわけじゃないですけどね、
うん、やっぱり旬ですからね。
そうなんですよ、
今ね、
はい、うん、まあ、他の野菜は何日か経っても十分美味しいものもいっぱいあるんですけど、
うん、
トウモロコシだけ例外なんで、なのでね、
私もそれを聞いて、はい、もうもらったらすぐ茹でて、はい、うん、すぐ茹でることにしています。
それがいいです、
うん、
はい、
うん、
トウモロコシ売ってた時に朝、この朝どれトウモロコシ何日くらい持つのってお客さんに聞かれていやいや今日食べないなら今日買わない方がいいと思いますよって言いましたもんね、
うん、
明日も明後日もありますからって、
うん
ね、
そうね、
はい、うん、ってね、まあ、トウモロコシなんですけど、うん、あところで、はいはい、先週から引っ張ってるテーマ、
そうですよ、
はい、ミステリーなんですけど、
う
ん、はい
はいね、お急ぎでいきましょう、
はい、冒頭でも言いました、はいはい、人間がトウモロコシでできているって話ですね、マヤ文明が、ね、はい、残したこの予言というか神話なんですけど、
はい、
これ本当だったんですよ、
うん、
はい、これ説明しますね、
何何、
はい、うん、まあね、トウモロコシは世界一生産されている野菜、うん、農産物って話しましたけど、
はいはい、
そのほとんどがですね、うん、家畜用の飼料だということを言いましたよね、うん、
はい、
はい、
うん、
なので、まあ、うん、牛豚などですね、まあ、うん、いろんな肉用のですね家畜はトウモロコシを食べてるわけですよ、
うん、
あとですね、はい、トウモロコシはさまざまな加工食品にも使われるんですね、
はいはいはい、
コーン油、コーンスターチ、はいはい、全部トウモロコシでできてるんですよ、
うんうんうん、
はい、ね、うん、かまぼこや、ね、ビールにも入ってるんですよ、
はい、そうなんですね、
はい、で、
うん、
なのであと甘味料などの調味料にも使われてるので、
うーん、
はい、ガムとかスナック菓子とか清涼飲料水には大体トウモロコシが入ってるんですよ、そういうのあんま食べないよという人、
うん、
まあ、特定保健用食品特保、う
ん、はい、はい、よく聞きますね、
はい、ありますよね、
うん、
に入ってる脂肪の吸収を抑えるっていうね、
うん、
難消化性デキストリンっていうのがあるんですけど、
はい、
これにもトウモロコシの成分が使われてるんですよ、
ほう、
はい、なので、まあ、うん、ありとあらゆるものにトウモロコシ が使われてるわけですね、
はい、
が含まれてるんですよ、
うん、
なので我々、うんうん、毎日のように大量のトウモロコシを食べてるわけですよ、
なんか分かってきが
分かってきた牛肉食べますよね、
はい、
豚肉も食べますよね、うん、国産の豚肉も輸入された飼料を食べてるわけですよ、
うん、
はい、で、うん、人間はね食べたものでできているとかいう人もいますけど、
うん、
はい、これね、うん、人間が食べるもののに、うん、ほとんどというか、まあ、ありとあらゆるものにトウモロコシが入っているので、
うんうん、
これね一説にはですね人間の体のおよそ半分はトウモロコシから作られているという人もいるんですよ、
うんうんうんうん、
はい、
うん、
というわけでお分かりですね、
うん、私番組が終わったらマスターの首を絞めるかもしれません
というわけで正解はトウモロコシを食べまくっているからでした、
はい、なるほど、
はい、というわけでね、はい、まあ、ちょっとね、はい、最後こういう風になりましたけど、
うん、
まあね、これトウモロコシ、うん、もうマヤ文明に戻りたいと思うんですけど、
はい、
トウモロコシによって育まれてね、トウモロコシと共に生きた、うん、そして忽然と姿を消したマヤの人々、
うんうんうん、
そしてマヤの人々の、教え魂はですね、
はいはい、
マヤの人たちが姿を消した後も我々現代人世界中の人々にその魂が受け継がれているんですね、
うんうん、なるほどね、うんうん、それは確かですね、
はい、最後にもう一つミステリーを紹介したいと思います。
ほう、
マヤ人とトウモロコシ、ね、原種となるトウモロコシがどういったものかわからないって、はい、野生種がわからないというふうに言ったんですけど、現代はですね、長さ45センチもあるトウモロコシや、うん、遺伝子組み換え技術を駆使した生産性の高いトウモロコシ、まあ、本当にいろいろなトウモロコシあるんですけど、
はい、
それはですねマヤ人が作り出したものからあまり大きくは変わらないんです。
うーん、
はい、何かわからない野生種から、
うん、
現代のトウモロコシを生み出したのは、うん、マヤの文明なんですね。
お
ー、そのミステリーは、うん、マヤ人とともに姿を消したんですね。
これはミステリーですね。
はい、
うん、
そうなんです、
うん、
というわけでミステリーに、うん、包まれたトウモロコシなんですけど、
はい
はい、そろそろお別れの時間ですね。
はい、
はい、
そうですね。
はい、ナミさんいかがでしたでしょうか。
はい、後でお話をしましょう
まあミステリーね、尽きないわけですけど、
そうですね、
はい、うん、そろそろお別れの時間です、
はい
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上圭樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。